さて今夜は山口大学さんですよね。
はい、
はい、
ゲストです。長畑実教授。
おお、うん、長畑実教授、はい、
あのね、山口大学の、副学長補佐、
はい、
それから山口大学エクステンションセンター長。
エクステンション、
うん、なんか難しそうな顔したわね。それだけじゃないの、はい、ご専門が博物館学、社会教育学ということで、ね、
博物館学、博物
館学、え、何言ってんの。言えないじゃないですか。
博物館学、
うん、
って何ですか。
でしょ、まあ、そういったことも含めて今夜ね楽しかったですよ。あとね、
はい、
趣味がもう私一緒、それも楽しかった。まあ、何かというのはまた聞いていただくということと、もう一つ、小さなお子さんをお持ちの皆さん、子供を伸ばそうと思ったら、ぜひ今夜聞いていただいたら、何かいいアイデアがあるかもわからない。さて、今夜の長畑教授にお越しいただいて、もう山口大学さんのどなたがいらっしゃるんだろうと思って、私はもう毎回胸がドキドキしてるんですけれども、あのご専門もまあいろいろあるようなんですけれども、とにもかくにもまずこの山口大学での現在の先生のなさっているお仕事というのは何をなさ
っているのか。そうですね、私が今担当しているのは、総務企画担当の副学長補佐という仕事が一つ、
はい、
ございます。からもう一つがエクステンションセンター長という仕事ですね。
はい、あのその副学長補佐、
はい、
というのはどういうお仕事なんですか。
副学長補佐はこれは私は広報を主に担当してますので、大学の広報、学外向けの広報に関する企画運営について担当してます。
なるほど、先生いいお声なさってますね。
そうですか。
その声で広報ね担当なさるっていうのもなんかぴったり当てはまるなって今ちょっとふと思ったんですけれども。
ありがとうございます。
いろんなところにいて、じゃあやはり足を向けられて広報活動っていうのはなさってるんですか。
そうですね、外部からの依頼に応じて年間30回から40回ぐらい講演もしておりますし。
かなりじゃないですか。
そういうところで鍛えられていると思います。
ちなみにどういう内容をお話しされるんですか。
そうですね、私が依頼されるテーマは私自身の専門である博物館、うん、ミュージアムにことに関すること、あるいは文化政策に関すること、あるいは街づくりに関すること、あるいは職員研修、まあ、いろんな、とにかく地方自治に関することからですね、街づくり、文化、ミュージアム、そういういろんな方面にわたる依頼が来ています。
今伺っているだけでもどう整理していいのやらわからなくなるぐらい数多いお仕事なんですけれども、まあ、中身についてはまた後ほどゆっくり伺うとしまして、はい、じゃあもう本当にお忙しい毎日を送ってらした中でもう一つお仕事、エクステンションセンター長、
はい、
これはどんな内容なんですか。
エクステンションセンターっていうのは平成15年に開設された、
はい、
まあ、国立大学ではその当時初めて設置されたセンターなんですね。はい、でエクステンションというのは、まあ、拡張する、外に広げるという意味のある英語で、うん、まあ、大学の持っている知的資源や人的資源を、まあ、地域貢献に活用していく、まあ、そのための窓口機能というのがセンターの役割なんですね。
例えばそれをもう少しこう分かりやすく言っていただくとどういう内容。
そうですね、先生方の教育研究の成果を活用して地域の活性化に役立てようと、そういうそのための、まあ、マッチングをコーディネートする役割と考えていただければいいと思います。
なるほどですね、はい、でどういうところへ行かれるんですか。例えばその、
そうですね、私が出かけていくところは自治体がやはり多いですね。まあ、司法庁の観光振興のお手伝いに出かけたりとか、あるいは先ほど申し上げたように豊富市や周南市や宇部市で社会教育ということで、学校と地域の共同の取り組みを支援したりとか、そういう形のことをやってます。
一つの体でそんなにたくさんのお仕事をなさって大変じゃないですか。
体が二つ欲しいです。
いや本当、体一つ二つじゃないですよね。でもそれは楽しんで、
そうですね、私、そうです、プロフェッショナルというのはですね、私のモットーは公益性ということにあると思ってるんですよ。公益性というのは難しい漢字を書きますけれども、一言で言ってしまうと、世のため人のために自分の持っている知恵や知識、あるいは技能や技術、そういうものをすべて、まあ、言葉がちょっときついかもしれません、捧げ尽くすという、そういう ところ役割働きだと思ってます。
今の言葉はとても胸に痛く響きました。なんか私に言われているような気もいたしますし、これは少しお話を伺いながら参考にもさせていただきたいと思いますが、まあ、そんなお忙しい永畑先生に来ていただきました。今夜はですね、ぜひいろいろなお話を聞かせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ
よろしくお願いいたします。
実は今先生がいろいろ携わっていらっしゃるさまざまな内容というのをですね、ざっとこう私手元にいただいているんですけれども、その先ほどおっしゃってた専門分野だけではなく、この外部委員っていうねお仕事、
はい、
もうなんか並べ尽くされて大変ってもうこれ見るだけで何をなさっているのと思わず目にかかる前に思っちゃったんですけれども、例えば山口県のその、お仕事であったりとか、それだけじゃなくって、まあ、各市長、まあ、市ですね、もう市も一つだけじゃなくって3市にわたって、まあ、いろんな役をなさっているんですけれども、うんうん、まあ、それだけにやはり先生ご専門がとても幅が広いっていうことに治るんでしょうね。
そうですね、まあ、専門である、まあ、社会教育というのが結局、町を元気にする、人を元気にする、そのための役割が社会教育にあるので、結局全てがこうつながっていくわけですね、町全体の取り組みに。ですから、まあそういう意味で言うといろんな自治体からの依頼もそれにまあ応えられるかなということで引き受けさせていただいてます。
まあ、答えられるので、まあ、呼ばれてるんだと思うんですけれども、まあ、これだけのたくさんのお役っていうことになると先生しかいないと、まあ、どちらも思われるんだなというふうに私は解釈しておりますけれども、
どうでしょうか。
でも先生いろんなことをなさって、今日は一体何とか、これは一体何だって、そんな頭がこんがらがったりなんかしないですか。
やっぱり同時並行でいろんな仕事を進めてますから、
はい、
やはり頭の切り替え、それから四六時中考えてますから、仕事のことを、
はい、
もう時間によってこう中身を変えて切り替えていくというそういう仕組みを頭の中に作ってます。
じゃあもうね、こういう流れの中でご自身でもちゃんとその区分けをする何かこうそういうものが身についていらっしゃってるんでしょうね。それってそのまあ専門のお話を伺っていきたいんですけれども、うん、どちらが特にご専門なんでしょうね。博物館学、社会教育学ってまあ今2つ私を伺ってるんですけれども、
もともとは博物館というのが私が一番好きで、
はい、
とっかかりはそこから入ってきてて、それがやはり今の専門につながってるんですけれども。
なるほど。で先生、私は本当にもう無知で申し訳ないんですけれども、博物館学っていう、
はい、
いわゆるその学問をですね初めて聞きました
そうですね、
簡単に言うと、まあ、簡単には言えないかもしれませんけれども、
ね、簡単には言えないですけれども、博物館というのは実は美術館も歴史系の博物館も動物園も水族館も科学館も全てこれ博物館ミュージアムということで、
はい、
総称されたものなんですよ。
これがまた幅が広いんですね。
はい、幅が広いんです、ですから世界的にミュージアムっていうと今言ったようなものが全て含まれる、
はい、
非常に幅広いものだというふうにまず考えていただきたいと思うんですね、はい、それから、ミュージアムの役割というのがあって、うん、それは大きく分けてコレクションというのを集め、はい、収集する、それからそれを保存して後世に伝える、うん、そしてそのコレクションを活用してその価値を今いる人たちに伝えていく教育活動というのがあります、そして、それをさらにですね研究によって深めていくという、そういう機能があるんですけれども、はい、まあ、そういうような博物館の持っている機能に関して研究し、そして、博物館をより、社会の活性化のために活用する方法を考えていくための学問というふうに捉えていただければいいかなと思います。
さすがです、よくわかりました先生なるほどね。ああ、じゃあそういうの全部合わせ持って、で、それを先生は一体今どういうふうに広めていらっしゃるんですか。
そうですね。まあ、直接私が関わってるのは、例えば州法庁、前の州法庁ですね。現在、峰市に合併いたしましたけれども、はい、その時に観光振興ということで、その観光振興の中核に博物館というものを位置づけた観光振興方策というのを、提言したことがあったりですね、
はい、
あるいは広島県の県立博物館の評価委員も今やってたんですけれども、
山口県だけじゃなかったんですね、はい、
そちらの方まで依頼があったものですから、広島県立博物館の評価委員をやったりとか、それから最近では宇部市の常盤ミュージアムございますね、彫刻、はい、緑と花と彫刻の博物館、
ね、はい、
実は協議会のですね会長も私が担当させていただいております。
伺っている方がなんかこうごちゃごちゃ頭の中がこうしてまいりまして、どうまとめていいのかわからなくなってきましたけれども、お話を伺ったらマネジメントですか、そのいわゆる博物館のマネジメントっていうものがあると伺ったんですけど、はい、正直申しまして、博物館とかいわゆるそのミュージアム関係はですね、教育的なものっていうのが頭の中にあって、うん、あまりそのマネジメントっていう言葉と同じにこうならなかったんですけれども、うん、やはり必要な
そうですね、
ことなんですかね。
博物館っていうのは実はこれからの特に混迷の時代ですよね、今は100年に一度の経済危機とか、社会全体が今揺れ動いている、はい、そういう時代の中で実は文化が社会を活性化させる中核的な役割を果たすと私は考えているんですよ。
なるほど。
しかもその文化が産業を生み出すというのが今の世界の流れなんです。例えば世界の有名な都市にはみんなミュージアムがありますよね、
はい、
パリのルーブルといえばもう誰でも、あるいはニューヨークといえばメトロポリタン、こういうような有名な美術館がありますけれども、そういうものが言ってみれば都市のランドマーク、シンボルになっていて、それが人々の心、生活の中にしっかりと位置づいている、こういうことになってきていると思っています。ですから日本でもそういうような博物館作りが進めていけたらいいなと思っていて、その具体的な見本が旭山動物園であったりするわけですね。
なるほど、うん、今のお話でとなんかすごく結びついたような気がします。じゃあまだまだ日本はそういった意味ではこれからという感じなんでしょうか ね、
うね、
うん、例えば先生の中で世界の中でとても成功しているっていうか参考にするべきだと思っていらっしゃる博物館っていうと。
そうですね、私は研究対象にしてたのはアメリカの博物館で大体200館ぐらいずっと回ったんですけれども、うん、やっぱりニューヨークの博物館はどこもやっぱり成功してますよね。グーゲンハイムミュージアムであるとか、モマという近代美術館、まあ、メトロポリタンはもちろんそうですけれども、やはりああいうところというのはそれなりの評価を当然得ているだけあって、
うん、
活動のシステム、マネジメントシステムがすごいものを持っています。
今200カ所ぐらいって、
はい、
ご自身の足で回られたわけですよね。
そうですね、はい。
先生どのくらい今まで回られたんですか。
どれ数はちょっと数えられないぐらいですね。オーストラリアの方も対象にしてましたので、西海岸を除いてほぼ、こちら側の海岸にある都市の主な都市の博物館はみんな回ってますので、
じゃあもう先生に伺ったら大体もう先生に伺ってじゃあ旅をしてねえミュージアムをいろいろと回るとまた見方が変わってくるかもしれないですね。先生のその今のねお話をずっと伺っていて、さっきからちょっと伺っていいものかどうか悩んでいて、まあ、でもやっぱり伺わないとこういうものはね聞かないとわからないですし、多分皆さんもって思ってらっしゃることがあると思うんですけれども、例えばそういうミュージアムねを例えばその経済に結びつける、まあ、平たく言うとお金に変えるっていう部分については先生これもやはり関係が
そうですね、パリのルーブルなんかを見ても分かりますけれども、うん、経済波及効果というのは非常に大きいんですね、
はい、
で博物館、私は博物館という言葉はあまり好きではないので、ミュージアムという言葉を使いますけれども、ミュージアムの持っている集客機能というのが、その一番大きな核になるだろうと思うんですよ。でそのミュージアムの持っている資源を活用して多くの方に来ていただくことによって経済波及効果をさらに拡大することによって地域経済の活性化につなげていくことが可能だという、そういう考え方を持っているんですね。
なるほどね。私は本当に全く無知ですが、ルーブルは行ったんです。で、うん、あそこはたった一回行っただけでは見ることは不可能じゃないですか。うん、あれもやはり一つの戦略なんですかね。
まあ規模がねあまりにも大きすぎるので。
そうですよね。だからまた行こうってまた行きたいって、うん、次はあちらに行こうって思いますもんね。
そうですよね。
それだけでもやはり、うん、でまたそれはねそこにある全てのものにとても価値があり、うん、やはりこの目で見たいし やはりあの勉強もしたいって思うわけだから、そういうものを集めるっていう部分でも、うん、やはりそういう経済効果っていうのがあるっていうのはね。あの先ほどアメリカのお話を伺いましたけれども、今先生あの先ほどの旭山を別にして、うん、あの日本のね、さまざまなミュージアムの中で先生が今こう期待をなさっているっていうと、
は
い、う
ん、やはりあの金沢21世紀美術館、
はい、それはどういう美術館ですか。
ここはね、あのここがすごいのはですね、まず建物もすごいんですよ、
ええ、
あの円形をしたガラス張りの建物で、ええ、外から中のものが見えてしまうんですよ。
え、あの展示してあるものが見えるんですか。そうそうそう、
でしかもあの外がね全部無料ゾーンなんですよ。だから見えて中にも入ることができると自由に、で有料ゾーンというのは中核にあるので、
はい、
そこからさらに見たければどうぞお金を払ってきてくださいという、そういうまず建物の建築の面白さがまずあるんですね、はい、それともう一つはあのマネジメントの凄さがあって、はい、金沢市の人口が45万人ですけれども、うん、今年間入場者数があの美術館は130万人なんですよ、
はい、
でなぜ130万人も来るのかっていうと、実はリピーターが多くて、そのリピーターが金沢市の子どもたちなんですよ。
子どもの心を掴んでるわけですね。
子どもたちが、あの必ずあの年に何回かは美術館で学習するという仕組みができているんですね。
あ、ということはその度にいろいろなイベント、うん、またはさまざまな展示っていうのをなさってるっていうことですか。
美術館学習と私たちは呼んでますけれども、そういうものがきちんとプログラム化されていて、必ず子どもたちがそこで学習をするし、その時に美術館からプレゼントがあるんですよ。
その都度に。
その都度。それはどんなプレゼントかっていうと、無料の招待券。
それはうまい。
お父さん、なかなか、お母さん、おじいさん、おばあさん方、一緒にまた家族で来てくださいねという意味を込められた無料招待券を配ってるんです。
もううまくできてるんですね。
そういう仕組みをうまく使って130万人も集めることに成功している。
なるほど。まあ、そういったところがあの各地にできると、うん、これは本当に大成功ですよね。
そうね。本当に文化、ミュージアムが核になって、うん、街の雰囲気を変えてしまう。そして教育も子どもたちも元気になるという、こういう循環が生まれてくるんですね。
なるほど。そうするとそれが先生もう一つのご専門である社会教育学に非常に濃く結びついている気がします。
そういうことなんです。
あの確かにその例えば県単位であったりとか、まあ、市町村単位でそういった建物を、まあ、あってで、まあ、それぞれ皆さん工夫は一生懸命凝らして、うん、あのね、展示もなさっていると思うんですけれども、ただそれだけに任せるんじゃなくて、やはり先ほどの子どもたちも一緒ですけれども、いわゆる見学する側も何かこう一つ分かっていてとか思いながら見学をするとより楽しみ方が違うっていうところがですね、先ほどからお話を伺ってて、うん、あるのかなってって思うんですけど、
私たちはあの博物館体験という言葉を使いますけれども、うん、博物館に行くということが特別の意味を持つのではなくって、うん、日常生活の中で、利用される、でそのための、仕組みを考えているのは、例えばあのボランティアガイドを活用するとか、
うんうん、
あるいはあの様々な形で、運営そのものに市民の方が参画をしていく、つまり企画から市民の方が参加をして、博物館で市民が企画をやってしまおう、企画展示やってしまおうじゃないかというような、そういう動きまで行くような楽しみ方もできるようなことを考えたいんですね。
そうなると楽しいですよね、うん、広がりますよね。だって皆さんそれぞれね、あの企画っていうか、そのいわゆるその思いっていうのはあるから、うん、そういったものを本当取り込めるともっともっと楽しくなりますよね。ついついなんかこう建物であったりとか、うん、内容であったりとか、そういうところを求めてしまうけれども、またね、方向を変えると変わってきますよね。そうですね。
だから博物館っていうのはこう人の集まる場である、うん、機会を提供するところであると考えたら、どれだけそこにたくさんの人が集まってきて楽しく過ごすことができるか、うん、そのためには、レストラン、食べて美味しいものがある、休んでリラックスできる、そういうようなあのことをみんなで考え合って、
はい、
アイデアをどんどん出して、ミュージアムと地域の人々が一緒に成長していくということが これからは大切になってきていると思っています。
なるほど。私以前ですね、何か本当に何だったか忘れたんですけれども、とっても素敵なというか面白い家具を見つけたんですね、うん、それはどこにでも運べる家具、
うんうんうん、
で木とかそういうものではなくて、自分の好きなようにテーブルにしたり椅子にしたりできるっていう、どこで売ってるんだろうと思って調べたらですね、うんうん、それ美術館だったんですよ、うん、でね、きっとそういうのも、うん、今おっしゃったようなアイディアだったりするんでしょうね。そうです、はい、だってそれ購入しようと思ったら行きますもんね。
そうですね、うん、そういうのは私たちはミュージアムグッズって呼んでるんですけれども、はい、そのミュージアムオリジナルのさまざまな商品開発をして、それが市民のニーズにマッチすればまた楽しくなっていくだろうなと思いますね。
なるほどね。図録だけではなくてね、
うん、そういうことですね。
なるほどね。そんな話を聞いてて先ほどから思ったんですけど、そういう学問を学ぼうっていうのは先生、はい、出会いってやはり大学に入られたぐらい、
そうですね、もっと前ですか。出会いはそうですね、私が学校の教員をしてた頃に、子どもたちに博物館を利用してその楽しさを知ってもらいたいというところから始まってる、
ね、先生が先生どこかで、
そうです、
教員をなさってたんですか。
ね、はい、学校の教員をやってたこともあるんですよ。
小中高
高等学校で。
そうなんですか。
その時ね、その時初めてね、私のいた地域では初めて授業の中に博物館利用、博物館学習って当時呼んでましたけれども、授業の中に博物館学習の時間を設けたんですよ。
はい。
で、その時間は生徒を連れて博物館へ出かけていって、で、私の作ったワークシートで学習をするという仕組みを作ってた。
わあ、そこで学んだ生徒たちは今きっと財産になってるでしょうね。そうですか。じゃあそのあたりの出会いで、
そうですね、そこからいろんな博物館の教育的な機能を研究したいなということで、はい、全国、まあ、全世界のいろんな博物館を見学に行ったり調査しに行ったりというのが始まって、それが講じて もっと深めたいので大学に行って勉強しようと。
なるほど。ごめんなさい、高校ということになるとご専門の教科がありますよね、はい、それを博物館に行ったりっていうことになると、
私のね専門はね当時は生物学でしたから全然違うんですよ。
え、じゃあ先生もともとのスタートっていうのは、
はい、理科系なんですよ。
理科系ですよね、はいはい、すごいですね先生。なんかこう興味がたくさんあって、そのいろんなものにこうなんて言うんでしょうね、取り組むその先生のなんて言うんでしょう、こうその気持ちというか精神というか幅広いものが
なんかね、好きなものというか興味のあるものはね、やっぱりどんどんどんどんやっていきたいという思ってしまうんですね、うん、
じゃあお勉強ももうどんどん進めていかれて今があるということですよ ね、 そうですね。例えば今 の、まあ、小中高生、それからまあ大学生もそうですけれども、そういう若い人たちに先生からその興味ってこうやって広げていくんだよとか、うん、こうやって開くんだよっていうような、なんかこうアンポイントアドバイスがあればぜひ、
ね、やはり今の子どもたち、特に子どもたちですけれども、自然体験っていうのがすごく減ってきてるんですよね、うん、でそういうものっていうのはやはり一番大事なのは本物に触れるということが一番大事なんですよ、うん、そのきっかけを作るのが一つ博物館にあるんですね。それはコレクションという実物があるから。
なるほどね。
だからぜひ博物館に行って、うん、本当にその中で自分がこれが一番好きだなと思えるものを見つけてもらうことが一番いいかなと。
なかなか足を向けることっていうのがね、うん、今 ないですよね、うん、私はもう、まあ、もう随分昔の話になりますけれども、私が小学校とかその頃には学校単位でよく出かけて行ってた記憶があるんですけど、うん、私の子供を考えてみるとね、それの3分の1、うん、いやもっと少なかったかもしれないって思うんですけど、 そうなると今度は周りの大人たちとか、それこそ教育の場だったりとか、うん、先生のように授業の中に取り組むっていうことになるといいですけど、なかなかそういうものもカリキュラムの中で進めていこうと思うと難しい現状なん じゃないですか、
うん、あの今学力問題が大きく、ねね、言われてますので、うん、なかなか難しくなってはきてますけれども、もう一方ではあの別の流れもあるんですね。文部科学省が現在進めているのは、学校と家庭と地域が一体となった共同の教育づくりというのを進めているんですけれども、その中で地域の資源を活用した教育を進めていこうという取り組みが始まっていて、それがあの実は博物館の活用という方にも向いているんですよ。
なるほど。まだまだこれから先生お仕事がたくさんあって、先生のお力が必要になっていますね。
はい、これからどんどん取り組んでいきたいなと思っています。
先生目がもうとってもあのキラキラ輝いてらっしゃる。あのいろいろと先生今日はですね、博物館学ということでお話を伺って、もうまだまだきっとあのたくさんあるんだと思うんですけど、まあ、時間というのもありますのでね。ただ子どもたちだけねに関わらず、こう広くやはり我々全体に関わって、このやっぱり博物館っていうのはあの私たちに関わるものではないかなって思うんですけど、いかがですか、その子どもたちだけではなくっていう部分。
そうですね、あの最近はですね、実は医療現場でも博物館が活用されている事例が増えてきてるんですよ。
医療ですか、
はい、
それは、
これはもともとはですね、あの愛知県四勝町というところにあった歴史民俗資料館の取り組みなんですけれども、はい、昭和の日常博物館という企画展をやったんですね。でその時に高齢者の方が見学をされていて、非常にあの会話が弾んで、
あ、なるほど、
生き生きとされているという、
あったなとか、
うん、その現場を学芸員が見ていて、あ、これは何か昭和のもの、その人が経験したものをコレクションとして手に取って見ることができれば、うん、何かこれ使えるんじゃないかということで、福祉関係医療関係の先生方と相談をした結果、回想法という方法が実はイギリスにあったんですね。
なるほど。
あのイギリスではレミネッセンスという言葉で呼ばれている治療法なんですけれども、はい、回想法と日本語では訳していますけれども、昭和の時代自分たちが接したそういういろいろなコレクションをですね、道具類を実際に手に取って、はい、触ることによって、そこから思い出語りを出してもらうことによって元気を取り戻してもらおうという、
なるほど、
そういう取り組みが行われています。
とてもいいことですよね、うん、そう言われてみれば近頃多いですよね、
そうです
ね、昭和の時代の展示っていう
のは、うん、そうですね、昭和の展示っていろいろあの文豪高田にも昭和の街並みに、ね、ありますし、
だって昭和昭和ったって私たちだってそうですもの、子供の頃にあったす、うん、これはとかね、やっぱ懐かしいですもの、そういうもの見ると ね、思い出しますもんね、うん、なるほど、そんな使い方があるんですか、
ですからあの鳥取県のある病院はですね、病院の中のある一角のスペースが全てあの博物館のような形で、昭和の時代のコレクションがずっと並んでて、はい、そこがあの日常的に治療として使われている、そういう病院さえ出てきているんですよ。
あ、じゃあいわゆる認知症であったり、そうですね、そういった高齢者に関わる病気、はい、その治療に、
そうですね、
携わるということです
ね、病院の中でそれが利用されると思う。
なるほど、先生のお仕事は本当にあの社会に役に立つとってもあのいいお仕事ですね。いやー、そうですか。でも例えばそういうあの先ほどおっしゃったようなその昭和のものであったり、そういったものをこう集めるっていうのも今の時代なかなかもうね、うん、みんな新しくなるし、電化製品だって2000年以前のものは電気が体たくさんかかるので早く買いましょうなんていう時代ですし ね、
そうですよね、
これもまたでも今の時代それを、うん、あのまた集めるっていうのも大変な仕事です ね、
コレクションはきちんとやっぱり残しておくということが必要ですよね。
あの実は先生に少しあの先ほどお話を伺った時に、なんかそういった道具っていうか展示品を貸し出して
そうなんですよ。先ほど言ったあの四勝町の歴史民俗資料館、現在はあの北名古屋市歴史民俗資料館と言ってますけれども、はい、そこがあのその当時町の方に呼びかけて集めたら10万点近く集まったらしいんですね。でこんなにも多くのものを眠らせておくのはもったいないということで、回送法パックという形でパッケージにして、それをあの全国の方に回送法療法として活用していただこうということで、パッケージを今貸し出しをやってるんです。
いいことですね、はい、あ、それまさにですよ先生、先生のご専門であるあのマネジメント、
そうですね、経営戦略にもつながってくるということ
ですよね。つながってきますよね、
はい、
なるほどね。 いやもう本当にあっという間にね先生お話を伺っていると時間が来てしまったんですけれども、まだまだきっと出てくるんであろうなと。そして実は私はとても気になっていたね、社会教育学については全く触れる時間がなかったわけですよ。これはぜひまた来ていただいて、ぜひまた伺いたいと。で先生、それから私なんか先生のお話を伺っていると、また会いたくなる方ですね。
そうい
わゆる学問だけではなくて、
はいはい、
なんかまた先生にお目にかかってお話ししたいなって思える、はい、とてもいい雰囲気を持った方だなって、人間としてもとても気になる方だなって思っておりますけれども、はい、一つだけ伺っていいですか、
はいはい、
これだけお忙しいのに先生学問以外のことで気を抜くことって何で抜いてらっしゃるんですか。
うん、私はね音楽も好きだし歌舞伎も好きだし、そういうやっぱり息抜きの時には映画も見に行きますしね、
はい、
映画といっても私の趣味に合った映画しか行きませんけれども。
ちなみにどんな映画がお好きなんですか。
映画はつい先日山口上芸術センターで企画展で実施されていた、はいはい、川島雄三監督の作品なんかは見に行きましたよ。
でもやはりどこまで行っても先生なんかやはりお勉強ですね。でも音楽は何がお好きなんですか。
音楽はね、私はジャズが好きです、まあ、クラシックも好きですけれども、はい、
ジャズにもいろいろありますか。
ジャズ、モダンジャズが多くて、まあいろいろボーカルの方もねもちろんたくさんいらっしゃいますし、
一番お好きなボーカル、
まあ、ヘレン・メリルだったり、ね、
そうですか、はい、そのあたりが先生の息抜き
かな。そう感じ
ですね。先生そのジャズがお好きということで、なので選んでいただいた今夜の曲もね、
はい、
3曲ともジャズですよね。一つそのコルトレーンを選ばれてるんですけれども、これはどういうところがお好きですか。
これはね最近、うん、私は雰囲気ムードが好きなので、結局九州にある、うん、ちょっと馬勢にあるですね、ジャズバーがあって、そこで流れていた曲なんですよ。その雰囲気がすごくその店の雰囲気と合ってたので、曲の雰囲気が。
なんか分かる気がします。先生なんかどうかこう感じるものがあります。そういうなんか雰囲気を大事になさる方なんだなっていうのが、うん、ブルートレインですよね、今夜かけられると ね、はい、ね、はい、いい曲ですよね。それから、もう一曲がヘレン・メリル。
ヘレン・メリル、
うん、やはり彼女の声も雰囲気ですか。
そうですね、いろんな女性の、ね、ボーカルの方いらっしゃいますけれども、はい、自分の感情気分とすごく合う彼女の声が、それで彼女の歌声が好きなんですけれどね。
でね、何が趣味が合うって、もう一曲のビル・エヴァンスなんですね、うん、
はいはい、
私はねピアニストはもう最高に彼、うん、彼が好きなんです、はい、でその中でもワルツ・フォー・デビーって最高高傑作ですよね。
いい曲ですね、本当に。
あれもやはり先生は選ばれたっていうのは、はい、
やっぱり雰囲気なんですよ。私はもうあんまり細かくね、いろいろあれこれっていうよりはむしろ本当にその時にリラックスできる雰囲気、曲の、ね、これが一番。
あまりね、こううんちくをね、こう垂れながらっていうのではなくてね、ただ本当に雰囲気が良くて、うん、気持ちがぴったりハマるというかね、癒されるというか、そうですね、そういう音楽の聴き方ってありますよね、うん、
それでいいと思います。
なるほどね、
はい、
じゃあそういう曲を聴きながら好きなワインを飲みながら、はい、
そうです。
好きなワインは
赤しか飲まないんです。ほぼ
どっちかというと濃ゆい、
そうですね、ミディアム系統が多い、ね、
そうですか、
はい、
その話もできるんだな先生。またぜひじゃあ今度今度はワインでも一緒に、はい
はいいいですね、
教えていただきながら、はいはい、さもう本当に最後になったんですけれども、先生広報のお仕事をなさらなければいけませんよ。オープンキャンパスが近づいております。
はい、オープンキャンパスが近づいています。
はい、
8月の6日吉田キャンパスでオープンキャンパスを開催いたします。8月の7日は、宇部地区の小口キャンパス、時和キャンパスにおいて開催をいたしますので、はい、ぜひお出かけいただきたいと思います。
そうですね、ぜひ県内の学生さんたちも特にたくさん来ていただかないといけませんね。
ぜひおいでください、
はい、先生にも会えるんでしょうか。
はい、私もおります。
あ、そうですか、はい、じゃあぜひ先生も探してみてください、はい、もう本当に先生今日初めてお目にかかりましたけれども、なんかとっ ってもあの親しみのあやすいと言いますかあの素敵な方に会えて私本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ぜひまたあの来てください、
はい、こちらこそ、
ま、約束しましたよ、
はい、よろしく、
はい、ありがとうございました。
博物館が医療に関係あるっていうのがびっくりでしたね。
あ、そうよね、まあ、それだけではなくって本当に幅広い役割があるっていうことと、
はい、
それからあのマネジメントの部分の話をね、経営戦略、
ね、はい、
なんか今回初めてのことが多かったですよね。でも奥が深くて楽しいよね。
そうです、なんかもっともっと聞いてみたいこともたくさんあって、
そうだね、
はい、
あのまだ今ちっちゃなお子さんお持ちのねお母さんたちもお父さんもですけれども、はい、どんどん博物館、まあ、博物館というのはいわゆるミュージアム、
そうですね、
連れてね、うん、出かけて行って、もしかしたらそれがきっかけでどんな風に成長するかわからないよ、ね、
変わるかもしれない。
私も子供がちっちゃかったらやってたらよかったって後悔しました。
え、それってでもどうなんですかね、私たちもまだ大丈夫、間に合いますかね。
大丈夫なんじゃない、だってほら
これからでも
年齢いっても大学とか大学院に行く人見るじゃない。
あ、そっか、うん、
じゃあぜひ行ってください。
はい、はいね、もっと深めてみたいと思います、はい、
お約束しましたから、またあの来ていただいて、今度は社会教育学についていろいろお話を伺ってみたいなと思っています。はい、ということで今夜は山口大学永畑実教授にお話を伺いました。お相手は
夏希と
志保と
白松敦子でした。